7月22日木曜日、海の日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。やっぱ我々の生活ってカレンダーにの表記に引っ張られるよねっていう話をですね、月曜日の時もスタッフとしていたんですが、
はい、
大体ですね、カレンダー今釣ってあるものはですね、19日が赤くなっているんですよ。でこれ祝日法が改正されて、まあ、オリンピック対応ということでね、変わっておりますんで、今日明日が、祝日と。
そうですね、
今日は海の日、明日が
スポーツの日
と。いうことだそうで、
はい、
で先ほど石川みゆきさんのね、陽明誌のコマーシャルでありましたが、海の日と並んで今日はですね、大暑、
はい、
二十四節気の大いに暑いと。
そうですね、
大いに暑いですよ。もうこうなってくるとね、笑けてくるぐらいに暑いんですが、すでに日本層屋上の温度計 28.3 度です。
うん、
ちょっと前だったらですね、今日の最高気温は28度、いや、だんだん暑くなってきたね、なんてことを言っていたんですが、
はい。
いやいやいや、朝6時でもうこの気温ですからね。
そうなんですよね。
ね、もう今日もね、朝起きたら、一杯のお水を飲んで、一息ついてから、動き出しましょうね。
そうですね。ちょっとね、シャワー浴びてもいいかもしれないですね。
まあ汗ぐっしょりだからね。
そうなんです。朝起きると結構体がベタベタしてて。
そう、ね、でも昨日は汗かきながら外で見上げた方も多かったかもしれませんが、ブルーインパルスの昨日は試験飛行がまずあって、
はい、
まあ、本番はですね、明日23日、東京オリンピック開幕に合わせて、東京の上空をブルーインパルス、ね、飛行機が飛び、そして国立競技場の上空で、カラースモークを使って五輪を彩るんであるということ、まあ、そのね、昨日は予行演習が行われたということなんですけども、いや予行演習でもいいものはいいねと。なんかこう去年のね、医療従事者の方々へのエールの時も、まあ、私はキャッキャしながら見上げた口なんですけれどもね、はい、まあそれはね、文句言う人はこれにいくら税金かかってるんだとか、そういうですね、酒がまずくなるようなことを言う人はまあ中にはいるとは思いますけれども、まあただなんか大空をかけていくこう飛行機ってなんか見てるだけでいいなっていうのは、私が飛行機オタクだからなんですかね。
いやでもなんかすごく癒されるというか、やっぱりすがすがしい青空に飛んでいく姿ってかっこいいですよね。なんか元気というかエネルギーをもらえますよね。
男の子は大きくってなんかね、力強いものに惹かれるって、それをなんかジェンダー論かなんかの、ね、本で一回読んだことがあるんですけど、なんかそういう、こう童心に戻るようなところがあるなと。で童心に戻るといえばですね、
はい、
やっぱりこうアスリートたちの、その、プレーしてる姿っていうのをこう見るだけでも、で、やっぱなんかね、年を取るといろんなもので涙腺がこう緩むんだなっていうのがですね、
は
い、まあ昨日のこのソフトボールね、我々が放送終わった直後ぐらいから9時プレーボールだったんで、もうですね、番組が終わって1時間後、そうするとちょうどですね、片付けも全部終えて、で、会社の中にね、そこここにあるテレビを見ながらですね、じゃあこの辺にちょっと、椅子を並べてみようかなんつって、335が集まって番組スタッフで結局一喜一憂しながら見たんですけれども、
はい、
まあ初回で上野投手、ね、ちょっとなんだこの判定はみたいなものもありながらですね、デッドボールもあって、押し出しっていう。でもそこでさ、全く動じずぶれず、ね、2回はピシャリと抑えてっていうですね、
はい、ね、
やっぱそこの精神的な支柱ってものは大きいんだなというね。
そうですよね、やっぱり上野投手が投げていることで他の選手もこう引っ張られていく感じというのはやっぱりあるのかなって思いましたよね、昨日見ていて、
ねー、メールもいただいております。足立区ウクレレおじさんさん、女子ソフトボールの快勝気分いいですよ、反対派の空気吹き飛ばせというですね、メールも昨日の夜に、いただきましたが、
はい、
いやー本当ね、なんか気分がいいなっていうね、 野球、侍ジャパンの面は日本層でお伝えしますし、またメダルがかかった試合だとかっていうのはですね、ラジオでもここというところは、まあやっていますんで、ぜひね、日本放送をお聞きいただければと思います。
はい。
もう明日もね、楽しみだしね。
本当ですね。いや、放送あった後みんなで本当にキャッキャしながら見てましたよね、昨日はソフトボール。
いや、本当だよね。
ね
ホームラン3本飛び出して、3本目のホームランでコールドになった後、もう終わったぞ、もう終わったぞ、なんつってね。
ね
やっぱそういうこう気持ちみたいなものっていうのは、また上野さんがですね、私のまあ、ほぼ同い年なんですよ。
あ、そうですよね。あれ
一つ下なんですが。
え、上野投手が飯田さんの一つ下
下下。そう、そうだよ。
へ
なんだよ。コメントに困るな。いや、そうなんですよ。だからね、やっぱこの、で、13年のこのね、間が空いてっていうところとか、なんか、ああ、そうだよな、北京オリンピックの時は俺も駆け出しでヒーヒー言ってたなとか、いろんなこと思い出すとですね、うん、なんかこう、上野投手が、こう、一球一球投げるだけでもなんかグッと来てしまうというね。
そうですね。
ああ、うん。いやでもね、こういうなんか、いい涙を流せるっていうのは、うんうんうん、カタルシスになるというものですよ。
そうです。カタルシスです。
カタルシスですよ、これは。ね。前向きにやっていきましょう。
はい。
あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずはここ数日の株価の乱高下について、お話をいただこうと思っております。そして7時台ですが、まずは政府ワクチンの職域接種8月再開へというニュース。そして東京オリンピックいよいよ明日開幕。政府が昨日原案を発表したエネルギー基本計画について、さらに半導体の国内生産、台湾大手が日本での生産ということを相次いで打ち出しております。そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎは雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へと、これは最低賃金を上げるというところも絡んでいるようであります。足元この先雇用についても聞いていきましょう。
今週は番組の新グッズが初登場です。コージーオリジナルスマホスタンド&クリーナー金貨銀をご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方にプレゼントします。金銀の指定はできませんのでご了承ください。届いてからのお楽しみです。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。各紙ですねカラーで昨日の、ソフトボール、日本代表そしてなでしこジャパンというところを報じております。特にもう一面トップから見出しを立ててっていうのはですね、まあ、オリンピックでやるとこういうのが読売と産経、読売新聞ソフト先陣白星、東京五輪競技スタートというですね、産経新聞1年待った逆境越え祭典コロナで無観客五輪競技開始とこういうことを書いております。まあね、これ後ほどまた今日のコメンテーター飯田康之さんとも深めていこうと思っておりますし、またエンタメトレンドアップのゾーンでもね、詳しく取り上げようと思っております。それから東京新聞党ボランティア3万人放置という一面トップ新規活動連絡なしというですね、まあこれいわゆる都市ボランティアというまあ海外からね、お客さんが来た時にそれをご案内するっていうような、役割のボランティアさんたちに対して3万人が放置されているという見出しで一面トップやってるんですが、いや、私ね、知り合いで都市ボランティアをやるっていう人がいるんですよ。で、話聞くと、なんか曖昧もごとしたメールがまず来て、なんか都市ボランティアとして活動していただくのは難しくなりました、みたいなことが書かれていて、難しいってなんだよ、みたいなのが、やっぱりボランティアさんの中から、これは結局、やれってことなのか、あるいは家にいろってことなのか、まあ、組織だってやるのは難しいけど、おのおの活動してねっていうことなのかというふうに、いろんな問い方ができるということで、問い合わせをして、で、いろんな人が問い合わせをしたんだと思うんですが、なんかちょっと前にですね、正式に中止になりましたっていう連絡が行ったっていうのを聞いていたんで、この見出し、あれ?っていうふうに、思いました。まあ一部のボランティアを除き連絡しておらずっていうふうに書いてあるそうなんそうな書いてあるので個別具体的に人によって違うのかもしれないですけど、まあ 中止の連絡が入ったよってその人は言っていたんだ。ああ、そういうものかと。まあ、むしろですね、その玉虫色のメールを送るってあたりに、組織委員会の、まあ、責任取りたくない体質っていうのがすごくあるなというのは、まあ、感じるところではありますが、まあ、都市ボランティアに関してはね、お客さん来ないんだからこれもしょうがないっちゃしょうがないというところでもあります。それからですね、朝日新聞は一面トップで、8月上旬に第3波超えというですね、昨日行われた東京都のモニタリング会議での、まあ、報告についてが書いてあるんですが、これね、この8月上旬に第3波超えっていう一面トップの記事と、その脇にですね、昨日の上野投手の、投球の模様の写真が載ってて、で、そこに普通だったらですよ、黒い防線かなんか引っ張ってですね、これ別の記事ですよっていうのをやるのに、ないんだよね。だから、こう、一連の記事の中にオリンピックの写真が入ってて、さもですね、オリンピックでまた感染が増えてるみたいな、印象付けるような記事なんですよ。ところが、これは全く別の記事っていうですね、まあ、いかにも、こう、朝日がやることだよな、という感じがですね、私、この一面の記事に非常にイラッとしました。で、そのさらに下にはですね、こんな、社告も入っておりまして、コロナ対策に万全を期しますというですね、8月9日開幕全国高校野球選手権大会、いわゆる甲子園。そう、昨日ですね、高野連会見をしまして、で、基本的に無観客でやるんだということを発表したと。で、学校関係者であるとか、のみが入ることができるということが発表になったという、まあ、これは各社報じておったところでありますけれども、いやー、昨日に続いてですね、昨日はオリンピックについて光も影も報じますっていう、まあ、ね、記事が、私には言い訳にしか見えないなというような記事が載ってましたが、今日もですね、コロナ対策に万全を期しますと言って、社説でオリンピックは中止にすべきだと言っていた新聞がですね、自分のところの大イベントは、粛々と開催なさるということでございます。私個人はですよ、このオリンピックもそうだし、高校野球もそうだし、きちんと感染対策を行った上でですね、やると、まあ、しかもお客さんもきちっとですね、感染対策をやった上で、お客さんも入れてやるということが、まあ、このね、どっちかっていうと、暗い気持ちになりがちなニュースの多いこの中で、いいことなんじゃないかと。まあ、もちろんですね、この夏の暑い、くそ暑い最中に、まあ、真っ昼間にですね、カンカン照りの中で高校球児たちが野球をやるということそのものの、まあ、是非というのはまた別にね、議論として別にあると。まあ、涼しい時にやったらいいんじゃないのと。まあ、それこそですね、コロナの前は、まあ、朝日新聞もそうですが、猛暑の中のオリンピックは、選手たちの生命すら危ぶまれる事態だと、いうようなことをおっしゃっていたのに、球児たちはいいんですかというですね、ところも疑問には思いますが、それはそれとして私としてはスポーツイベントはやるべきだろうと思うのでいいんですが、他方朝日新聞さんはオリンピックはやるなと言っておきながら自分たちのイベントは粛々とやるというですね、まあかつてのね、共産圏の持つ原発だとか核兵器はいい核兵器だと言っていたのと、まあ非常に似通う部分があるなと思いながらですね、今日一面トップを味わって、おりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、まずこの時間はですね、ニューヨークあるいは東京の株式市場が上がったり下がったりっていうね、
はい、
ここのところの乱高下をどうご覧になっているのかを聞きたいんですけれども、
はい、
日経平均はね、昨日は上げましたけれども、ここのところ1300円以上値下がりしていたっていう、
ね、そうですね。で、まあこれニューヨーク市場の影響で、昨日の終値、ね、はい、少し上げたんですけれども、株価不安定な状況というのが続いてます、
はい、
というのもですね、これ株式市場のまあ有名な格言で、噂で買って事実で売るっていう言い方があるんですね。要はですね、株価、実際に企業の業績が上がったよとか、はい、 実際に、まあ、例えば今の状況だったらワクチンの接種が進んで安心し始めたよみたいなのがデータとか事実として出てきた時にはもう遅いんですよ。
遅い、
うん、その前の段階または直前の段階でみんな買っちゃいますからね。
うん、
で、実際のところここのところの株価の拡大を支えていた要因は2つあります。
うん、
1つは何といっても各国が大幅な財政出動、そして金融緩和を行っています。
はい、
で、国策に売りなしという有名な言葉があるんですけれども、
国策に売りなし、
国が株価を上げようとして、うん、行動しているところに売り向かうのは、まあ、愚かなことだと。基本的に買いを基調に動くべしと、その国策に売りなしの一つの、まあ、ポイントがどのぐらいの各国財政規模を出していくかだったんですが、はい、各国いわゆる2021年度今ですね、
今年度、
についてどのぐらいお金を使うのかっていうのはもうだいぶ分かってきちゃってます。そしてもう一つ株価上げていた要因は、今回のコロナショックって業界によって影響の差がものすごく大きくて、まあ、新しい最新といいますか、ここのところのニュースだと法人税の税収が、
はい、
昨年意外と減らなかったと、つまり傷んでない企業は、
はい、
大して傷んでないんですね。で、それこそ飲食サービスであったり、観光関連、イベント関連といったところの落ち込みは本当に経営が危機的な状況に至っています。ただ製造業であったり、
はい、
または小売り卸売等ですと決して悪くもないと、
うんうんうんうん、
変な話、飲食の中内訳で見てみても、
はい、
ファストフードはむしろ業績上がってたりする、なんていうことを思って企業業績によって上がっていく。だけれどもこれも企業業績の改定、ちょい出尽くした感があります。
あ、
はい、これからいや実はもっといいんじゃねえかみたいな思惑で買い進むというのが、まあ、薄くなってきている。かといってもちろん、出ている企業の業績予想等悪いわけでもないので、
はい、
大崩れはしないわけなんですけれども、特にこれからもしかしたら出るかもしんない、
はい、
いい材料っていうのが思いつかないわけですから、
うんうん、
ここしばらくちょっとした噂で上げたりちょっとした噂で下げたりとか、
はい、
あとは少し上がったら利確って言いますけれども、ひとまず儲けを確定させたい。
はい、
つまり株価が上がっていて、もし売れば利益が出ている状態じゃなくて、
一
回売って、
利益を、
現預金に戻して、
はい、
いくら儲かったなって確定させたいっていうタイプの売りが交錯しますので、ここを方向感というのは定まらない状況が続くと思います。次に上に進むとか、
はい、
下に進むという契機になるとしたら、やはり要因2つ、各国の財政出動の規模が、
はい、
もしかしたら予想以上かもしれないぞ、逆にあれ意外と早めに撤収かもしれないぞっていう噂が出始めた時、そして企業についても同様の状況、どっちに出るかわからないけれども、もしかしたらもっと多いんじゃない、もっと少ないんじゃないって言った時に、上昇にかける人、下落にかける期間とかが出てくる、この状況続くと思いますね。
はい、まずは、まあ、足元の株式市場この先というところをお話しいただきました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、 そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月22日木曜日、海の日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。政府ワクチンの職域接種8月再開へ。河野太郎行政規制改革大臣は昨日、職場や大学での新型コロナウイルスワクチンの職域接種について8月中に開始できる見込みを発表しました。またアメリカファイザー製のワクチンについて9月から10月10日にかけ各都道府県に供給する計画も発表しました。配分は合計で3510万回分となる見通しで、アメリカモデルナ製と合わせて12歳以上の対象者のうちの8割が2回接種できる量を満たすとのことです。これまで政府が市区町村ごとに配分量を決めてたんですけれども、まあ、都道府県にまず渡してあとは柔軟にやってねという形に変えると。
はい、そうですね。まあ、あと一つ職域接種の話からいくとですね、日本は、まあ、予防注射、予防接種というのを、これまでいわゆる職域にかなり頼っていたんですね。
はい、
例えばインフルエンザであったり、そういった形なので職域接種の再開非常に大きなニュースです。毎年のようにこれまでもやっていたことというのの、まあ、繰り返しになるので、日常業務職が強いんですね。
はい、
それだけに一番強力な手段なんですが、なぜ中断されたかというと、まあ、単純にですね、こんなに職域を希望する企業が多いとはちょっと想定外だったと。だからこそしっかりと体制整えて再開、喜ばしいニュースですし、
はい、
また市区町村ごとの配分から都道府県というのも、これ接種ペースが比較的早い市町村とゆっくりな市町村というのがかなり分かれてきていますので、はい、これも合理的な、まあ、意思決定だと思います。で、その一方でいわゆる、まあ、新型コロナウイルス全体の動向なんですけれども、
はい、
まあ、日々感染者数が増えています、う
んうんうん、はい、
どのこのという、まあ、話ばかりが騒がれますが、重症者の推移というのを見ていかなければいけない。重症者前回のピーク、まあ、例えば、昨日1800人、はい、超えたのが今年1月16日以来というふうに言いますけれども、
はい、
この1月16日に比べて重症者の数ってのは大幅に減ってるんですよね。で、また全国でも、まあ、5000人近い4943人の新型コロナウイルス感染が確認されというんですけれども、
はい、
重症者はむしろ減少していると。で、こういった中でよくよく、思い出してください。
はい、
日本のようにまあ、ヨーロッパ、アメリカに比べて2桁以上を感染者数が少ないにもかかわらず、
うん、
まあ、緊急事態宣言等の措置をもって臨んだのは医療体制の逼迫が理由だったはずです、うん、はい、で、その医療体制の逼迫の中でも重症対応できる病床が少ないと、
うんうんうん、
だから行動についての自粛を、海外よりも2桁以上少ない感染者だと、だけど、医療体制の整備が、点でできてなかったので、行動変容を求めますという話だったわけです。
はい、
そうすると今後、この現下の、東京に出ている緊急事態宣言等についても、重症者数の推移というのが重要な指標になってくる。う
ん
う
ん
う
ん、はい、
だって重症者が対応できないから、緊急事態宣言、 っていうロジックでやってきたじゃないですか、
はい、そういうことですよね。
ここに来て、その重症者数の報道めっきり減って感染者数に集中している、
うん、
だけれども高齢者のワクチン接種進んでいますので、重症者これからこの状況で高齢者のワクチン接種がここまで進んでいる状況今日で重症者も増えていたらそれも本当に大変なんですけれども、もともとの制約というのが制約条件変わりつつあるっていうのも意識する必要あるんじゃないですかね。
うん、本当その、感染者数が気にされていたっていうのはそこから2週間ぐらい遅れて陽性者
重症者
の数が増えると、だからそこの相関ってものがワクチンの接種の広がりによってちょっと変わってきたんじゃないかと、
変わってきてるんだっていう点は重要です。
政府ワクチン接種8月、職域接種8月再開へというニュースをまず取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。東京オリンピック明日開幕へ。
世界の選手の皆さんの活躍によって若者や子どもたちに夢とか感動を与えられる最高の機会になることを期待をします。また日本の選手団の皆さんには持てる力を十分発揮をしていただいて最高のパフォーマンスを見せてほしい、このように思います。
明日開幕の東京2020オリンピックについて記者団に語る菅総理のコメントを聞きいただきました。開幕開会式は明日ということですね。
はい、まあ、すでに一部競技始まっているわけなんですけれども、
はい、
まあ、実際の競技始まってみるとメディアの取り上げ方というのも随分変わってきています。で、まあ、その一方でですね、このオリンピック非常に特殊な状況で行われることになりましたので、その対応っていうのも、かなり一部で批判も出ているところがある、
はい、
例えば外国人のプレスに対する食事の体制であったり、
はい、
またはまあ、これは事前合宿の時の選手の取り扱い、まあ、対応であったり、そういったところでいろいろ問題点も出てきているわけなんですけれども、端的に言ってオリンピックって何ですかって言ったら、オリンピックって2つ意味合いがあるというふうに私は思ってるんですね。で、どういう意味合いかというと、一つは、
はい、
この何かの経済効果を求めてやるものではないんです、オリンピックっていうのは。オリンピックはある程度の経済力を持つ国が持ち回りで世界のスポーツを支えるための、寄付を出せっていう話なんです。だからそもそもオリンピックで儲かったっていう例はほとんどないんですよ、
はい、
これ実を言うと単純には、ロサンゼルスオリンピックの時の、あまりにも結果として儲かってしまったっていう成功体験が強くて、
はい、
何かオリンピックが儲かるみたいな、イメージになってる方いるんですけど、これはもう、少なくとも今世紀に入ってから完全に覆っている。
はい、
むしろどちらかというと経済的には負担だけれども、こういった機会がないと、まあ、華々しい国際的なプロリーグがあるタイプのスポーツはいいかもしれない、一方でそうでないスポーツというのが存続していくための、金銭的な条件とか、あと新しい競技人口の獲得というのができなくなってしまうと、だからスポーツ文化のための寄付なんだというのが一つ、
はい、
そしてもう一つやや、もう少し実利的なものとしては、これは外国人記者であったり、また今回はあんまり来ないですけれども、各国首脳を、例えばまあ開催国に来訪する各国首脳、またはその周りの官僚たちに対する大接待大会なんですね。で、まあ、やはりこういった形であれさ、開催できたことで、世界のスポーツ文化への貢献というのは非常に重要です。
はい、
正直、まあ、私自身はありえないと思いましたけれども、大会自体を中止にするということになったら、まあ、 いわゆる各国の比較的マイナーな競技の競技団体というのが、はい、次のオリンピックまで持たなかった可能性がかなりあると。
うんうんうんうん。
なので非常に大きな貢献をしたというのが一つ、
はい、
その一方で接待の方は、まあ、この状況ですからできないわけですが、
はい、
いわゆるプレスセンターでの食事の提供とか、あとは、まあ入国時の待機期間、
はい、
外国人のアスリートに対して提供された食事とかを見てると、どうなってんだそれと、あまりにも貧相でひどいものが提供されているケースがたまにある、
はい、
こういうのを見ていると、今一度オリンピックの意義、本来的意義ではないですけれども、
はい、
なんだっけ、おもてなしとかって言ってた気がするんですよね。
そうでしたね、招致活動の時にはね。
そう、それをこの範囲内でここまでできるんだよっていうことを示していかないと、まあ、もう一つのオリンピックの意義というのを示すことができないんじゃないかなと。
まあ、よくね、その放映権で、まあ、IOC は丸儲けなんだっていう、まあ、その面を、もあるかもしれないんですが、一方で結構あの収益っていうのが IF と呼ばれる各国あるいは国際的な競技団体にお金がいっていて、だからマイナーな競技団体って本当そこが生命線だったりするっていうところなんですよね。
ですから放映料の配分、放映権料の配分がないと、
はい、
次のだから1年間延期されたことでもう本当にカツカツになってる団体たくさんありますので、できたことは大変喜ばしい一方で、接待なんだから頑張ってできる範囲のことやれよっていう、
だからね、それこそこういろんなファーストフードも含めて、いや、日本の食文化の部分ってこれ、直接もう全部お願いしますみたいなことやったらうまくやるような気もするんですけどね。
いや、そうなんですよ、そもそもこんだけ都内特に、
はい、
まあ、オリンピックのプレス関係者がいる場所、ウーバーいくらでも取ってんだろうと。
確かにね、
別にね、出前館でもいいですけれども、出前館でもウーバーでも楽天デリバリーでも何でもいいですけど、ちゃんと使いなさいよと。はい
、はい、では2つ目、こちらのニュースです。政府エネルギー基本計画の原案を発表、再生可能エネルギーの拡大最優先。経済産業省は昨日、国の中長期的な政策指針の一つ、エネルギー基本計画の原案を発表しました。今回の原案では、脱炭素社会実現に向けて、再生可能エネルギーの割合を、現在の計画の22から 24% というレベルから、2030年度までに36から 38% に大幅拡大する方針を掲げました。一方、原発は現行目標の20から 22% 維持。現在主力の火力発電は 56% から 41% へと大きく減らす方針です。ということで、2030年度のね、まあ、2013年度比 46% 減というものと整合させなきゃならないみたいなところが言われてますが、
この時にですね、重要なのが、とにかく火力を減らしたいのか、CO2 を減らしたいのか、
はい、
どっちなのかはっきりさせなさいよと。で、そんなことを言うと、いやいや、だから CO2 減らすってことは火力減らすってことなんでしょって思われるかもしれませんが、
はい、
これは国際的な情報戦宣伝戦に完全に敗北してしまいましたが、日本のクリーン火力、
はい、
新型石炭発電所というのは CO2 の排出量を大きく削減されます。で、まあ、これは非現実的ではありますが、世界の、まあ、火力発電所が全て日本のクリーン火力に置き換わったら、まあ、目標とされる、まあ、CO2 の削減水準は半ばクリアなんじゃないかと、全部置き換われたらありえないんですけれども、極端な例を示せばそう言われるぐらい、日本はこの火力発電所で CO2 排出量を減らすって方向に、投資を続けてきたんですね。ところが、まあ、ヨーロッパ等は、
はい、
そっちに方向性進んだら、 自分たちの旨味は少ないわけですから、それは自分たちが得意とする方に進みたいですよね。
再生可能エネルギーだとか、
あとは原子力だとか。
原子力なんですよね、ヨーロッパはね、実は。
そうなんです。だってフランスはエネルギー需給の8割が原子力ですから、それは CO2 出ないですよね。
で、隣のドイツは風力、太陽光3割、4割ありますけど、これ隣のそのフランスの安定的な原子力の電気っていうものがあるから
からです。そう、再生可能エネルギーっていうのは発電にどうしても不安定性抱えると、
はい、
でいざという時はフランスから、まあ、地続きですから、フランスが原発で発電したものを買えばいいから再エネの割合を高められますし、現時点足元ですとドイツは日本と同じか日本よりちょっと原子力発電してますしね。
あ、本当ですね、2割ぐらいは原発なんですね、ドイツも。
そうなんです。
あれ、ドイツもしかも石炭とかやってますね。
石炭は日本より全然多いですよ。だって、
本当だ、
伝統的に石炭火力強い国ですから。
ああ、そっか。良質な石炭が産出される国でもありましたね、もともとは。
元々はそうなんですよ。
4割近くあるじゃないですか、ドイツの石炭火力。
そうなんです。
あれ？
これ日本の悪いところで、
はい、
日本の強いところを宣伝せず、弱いところを一生懸命発信した結果、なんか日本がすごく、いわゆる、省エネ化、昔流に言うと、はい、遅れてるかのように捉えられがちですけれども、もともと CO2 の一人当たり排出量、GDP 当たり排出量で見て、ドイツと日本ってほとんど変わんないか、測り方によっては日本の方がいいぐらいなんですよ。なのに何かね、その目的とするところがブレてしまってる気もしますよね。
いや本当で、途上国のね、石炭火力が大きくあれば、その分排出権の取引とかで日本は目標達成できたりすると、国際貢献にもなるはずですよね。
そうなんです。
エネルギー基本計画取り上げました。この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。半導体の国内生産。昨日、半導体受託生産の世界最大手台湾の TSMC 社が、2023年にも日本で半導体生産を始める方向で最終調整に入ったことが分かりました。ソニーグループのイメージセンサー向けに主に生産する見通しとのことです。まあ、デジタルカメラの画質を左右するっていう、まあ、ソニーにとってもこれ肝の部品ってことになりますか。
まあ、そうですね。で、この半導体生産については、国際的な非常に重要なファクターになってます。
はい。
というのも、今、半導体がなしで動くものがないんですよ。何でもです。例えば、まあ、一番まあ典型的だったのは昨年のコロナショックの中で、
はい、
一時期自動車の生産が大きく落ち込みました。なんでかっていうと、半導体が届かないから。
はい。
現在の自動車というのは電子制御が中心になっているので、ものすごくいわゆる半導体を使う製品の一つになってる、心臓部分で使う、そしてその半導体のソフトウェアもそれが自動車の性能を決めるという状況になってたり、それだけの戦略物資なんですが、ここで重要なポイントになるのが米中対立なわけです、はい。で、こういった産業の一番基礎の部分っていうのに、まあ、サプライチェーン等で中 華人民共和国を含んでいると、うんうん、
はい、
いざあ、まあ、米中関係悪化した時に、うん、その供給に滞りが生じるかもしれない、
はい、
そして、その半導体の技術こそが製品の性能を決める、うん、もっと言えば軍事的な技術も決めていく可能性がある、うん、ということになると、少なくともこの産業の、まあ、基礎である半導体については、
はい、
自国生産または、自国と緊密な同盟関係にある国での生産が望ましいと。さて、まあ、アメリカといいますか、もう西側諸国って言った方が分かりがいいかと思うんですけれども、
はい、
西側諸国にとってこの半導体生産拠点足り得る一番有力な場所はどこですか？日本しかないですよね。もちろん現時点ですとやっぱ台湾というのが大きな拠点なんですが、
はい、
大変、まあ、重要なといいますか、辛いことに台湾はちょっと中国に近すぎる、
うんうんうん、はい、
本格的なこのコールドウォーがホットウォーに発展した時の安定性というのを考えると、うんうんうん、もちろん台湾も一つ重要なプレイヤーであり続けるんですが、はい、やばい日本、じゃあなんでアメリカ自分のところでやらないんだっていうとですね、
はい、
ちょっといわゆる製造業の生産拠点というのが縮小してから、うんうんうんうん、アメリカはちょっと時間が経ちすぎている可能性があると。で、まだですね、日本であれば、製造業の伝統であったり、
はい、
またはそれに適した人材育成のシステムであったりというのが残存というか、今も、しっかり日本の製造業というのは頑張っていましたから、うんうんうん、そこに拠点を置くことで、西側諸国の産業の基礎というのを、まあ、日本に置くと、そういった、まあ、国際的な枠組みの中での、はい、製造業の国内回帰なんですけれども、
うんうん、
その一方で課題も多いんです、
はあ、
というのもですね、
はい、
ここで初めて私は人口減少は大した問題じゃないって話をすることが多いんですけれども、
うん、
この半導体の国内生産を支えるに足る、
うん、
まあ、労働力というのを確保というのが改めて重要になってきますし、二つの意味で、しっかりと人間、リアルの人間の頭数というのを確保する一方で、
はい、
そのリアルの人間が不要な、いわゆる無人化、うん、というのをどういうふうに進めていくかというのも同時にポイントになってくる。ただ、それも日本のいいところで、ヨーロッパであったり、または途上国のように、まだ人口減少全然してないところに比べると、
はい、
機械化の利益が大きいんですよね。
それによって職が奪われるっていう人が、
まあ、あまりないと、そんなに多くないということで、ですから、この製造業の国内回帰を通じて、
はい、
どうやって日本国内に給料の高い仕事っていうのを、生み出していくのかっていうのが、これからのテーマになりますよね。
まあ、なんか時代変わったなと思うのが、その、今までだったら、こう、うん、工場みたいなコストばっかりかかるようなところはどんどん外に出すんだと、
うん、
で、労働力がたくさんあってしかも安いところで生産するという国際分業こそが美しいのだっていうのが、
うん、
これやっぱりこの米中の新冷戦の中で変わってきていると。
そうですね。で、やはりですね、僕はよく言うのは、はい、頭をしっかり1970年代に切り替えなきゃいけないと。
70年代に切り替える、
はい、うん、で、まあ、比喩的な話で言うと、その国境がなく全ての国が経済でつながっているという時代はどうも、これから、
うん、
少なくとも米中対立、まあ、20年30年で片付かないと思います。そういった中で、ある程度、まあ、もちろんそれが本当の戦争ホットウォーにつながらないように外交努力をしながら、さまざまな問題考えていく必要あると思いますね。
お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。雇用調整助成金の特例措置年末まで延長へ。 政府は昨日コロナ禍に伴い助成率を引き上げていた雇用調整助成金の特例措置を年末まで延長する方針を固めました。今年10月から最低賃金の大幅引き上げが見込まれることから企業の利益を圧迫しないようにして雇用の安定につなげる方針です。まあ、当初は9月末まででした。
はい、これはまあ遅いぐらいの意思決定ですよね。私自身は雇用調整助成金は今年度いっぱいというのを早めに、はい、提示しておくべきだと思います。で、まあそしてこの雇用調整助成金関連で最低賃金の引き上げなんですけれども、
はい、
この最低賃金28円引き上げるように、一応目安を提示しましたと。
うんうんうんうん、
で、これ、勘違いしてる人多いんですけれども、この中央最低賃金審議会が出した28円というのは、はい、これ目安と呼ばれていて、
目安、
この28円で何か最低賃金が決定するわけじゃないんですね。これ、この後各都道府県の最低賃金審議会、に降りて、はい、そこで審議が行われる。で、結構日本にしては珍しくって言うと変な言い方ですが、都道府県によって受け入れるところと、はい、いやいやうちは例えば現在であれば観光業が中心の県だから、うん、到底これは受け入れられませんよとかって言ってその目安を各県で調整します。で、最低賃金については、はい、どうもですね、とにかく最低賃金の引き上げが正義なんだとか、一つは、比較的今、リベラル寄りからは最低賃金を引き上げて生活水準を上げようっていう話、
はい、
そしてもう一つ、もっと構造改革側からは、はい、最低賃金を上げて、経営体力がないゾンビ企業をさっさと潰そう。
ああ、そっちですか。
最低賃金も払えない企業を潰そうみたいな、両面から攻撃されていますが、
はい、
最低賃金の引き上げ、確かにアメリカの中で最低賃金を引き上げても雇用はあまり減らさないという研究結果が出てくるようになった。
はい。
ただですね、やはり日本での実証分析ですと最低賃金の引き上げは明確に既婚女性、つまりある程度以上の年齢の女性のパートですね、
はい、
と若年男女、これはどちらかというと学生アルバイトを中心として、
はい、
この2つの雇用にはマイナスの影響だという実証分析がまあ基本だなと。これ言うとすぐそうじゃないああじゃないって出てくるんですけれども、
はい、
最低賃金引き上げても大丈夫という研究結果そこまで固くありません。
固くない、
うん、ただ唯一と言いますか、いろんな意見主張の学者の中で共通見解が、
はい、
景気が拡大している時に、
うんうん、
その拡大ペースの範囲内で最低賃金を引き上げるとみんなの給料上がるし雇用も拡大を続ける。だから景気を見ながら最低賃金は上げなきゃいけないっていうところはほぼコンセンサスがある。で鑑みると今回マクロで見ると、
はい、
確かに賃上げの余裕あります。
ああ景気拡大
まではいかないんですが、
はい、
労働市場を見ていると決してその最低賃金引き上げに躊躇する状況ではありません。失業率、有効求人倍率等々を見ても、
はい、
ただですね、
ただ、
今回の場合中でも最低賃金が絡むことが多い観光飲食サービス、ここはですね正直最低賃金云々無関係に、いや最低賃金ちょっと上がった下がったって関係ないぐらいに状況が悪いと。そうすると確かにマクロ平均値で見ると、
はい、
まあまあ最低賃金去年上げてないですからね、上げるぐらいの労働市場の余裕はありますねって言っちゃうんですが、観光飲食サービスはそんなとてもそういう状況じゃないよと、で、観光飲食サービスの雇用というのが、縮小 をしたときに、さあそれをちゃんと吸収できるんですかね他部門は、はい、っていうところ、まあ、やっぱりあの飲食サービス、あと観光業ですと、例えばあのホテルのバックヤード業務、まあ、清掃とか、
はい、
まあ、部屋の整備とかですね、ベッドメイキングみたいなね、だったり、そういうのをずっとやられてきた方がすんなりと製造業種に移れたりするもんですかねとか、その他の、まあ、いわゆる最低賃金適用の労働、他にもまあいくつかありますけれども、典型的なものがそこにすんなり移れるかというとなかなか厳しい。まあ、だからこその雇用調整助成金、
はい、
特例措置ということになるんですが、この状況正直、コロナ明けてワクチン接種率8割超えて、どのぐらい飲食サービス観光業戻るのかっていうのはまだまだ正直予断を許さないというところだと思うんですよね、は
い、世の中の雰囲気みたいなものとも密接に絡むところですよね。
そうなんです、ね、非常にね、この後もう一回みんなで観光に行こうって方向になるのか、
はい、
いやいや、とはいえそのコロナワクチンがどこまで、有効性を保つのかわからないから慎重にになるのか、っていうところにかかってますね。
これラジオを聞いてくださってる方の中には、まあ、飲食だとか中小のお店やってる方って非常に多いんですが、メールやお手紙でもいただいたんですが、はい、これやっぱこの最低賃金の引き上げってものをやられちゃったらこっちは人雇えなくなりますよと、今だって厳しいのにっていうご意見は結構たくさんいただくんですね。
そうなんですよね、で、それこそですね、まあ都心部であったり各県の、まあ、いわゆる県庁所在地かそれに準ずるところならばともかく、少し外れると、そもそもその労働の頻度がすごく少ないというのは、いや、まあ、単純に言うとお客がそんな多くないのでかなりあのアイドリングタイムというか、
はい、
開店休業状態になってってる時間というのがあるんですが、雇ってる以上そこにも給料が発生しちゃうわけです。そうするとやはりなかなか、高い給料と言いますか払えないと、実際にはお客がいる期間時間だけ払えるなんてそんな都合のいい賃金ないですけど、
そうですね、
だったらもっと払えるけれども、そのアイドリングタイムまで勘案すると厳しい。特にサービス業ってお客さん来なければただ座ってる語ってるかするしかない。
まあ、そうですよね。ですよ。
だけど時給は発生するんだっていうのを、あのそれこそあのホテルのバックヤード業務だって、宿泊客全然いなくても、じゃあベッドメイキングする人いなくていいんですかって言ったら、それはもうまずいわけですね。そういう労働の強度が日によってものすごく変わる業界ってのはなかなか給料上げづらい。でそして自動化しろって言いますけれども、お客いないのに居酒屋自動化してどうするっていう、そういったところもね含めて考えないといけない、はい、その想像力が欠如している人が多いんじゃないんですかね、
今日のスクープアップ、雇用調整助成金そして最低賃金のお話いただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。